4. 平和の尊さを語り継ごう。時が経つにつれ、戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさを体験した世代の人が少なくなっています。播磨町では昭和57年に核兵器廃絶の町宣言を行い、次世代に平和の尊さを伝えるための取り組みを行っています。7月30日、金曜日に平和記念講話会。7月31日土曜日に平和映画会、そして8月11日水曜日から22日日曜日に平和展を開催しました。平和記念講話会、7月30日金曜日、中央公民館で平和記念講話会が開催されました。今年も町内中学1年生と住民の方およそ400人が参加し、加古川市在住の作家、西村京子さんの講話に耳を傾けました。最初に映画「広島母たちの祈り」を鑑賞し、西村さんからは透き通った本当の食べ物の話、二つの国の人形たちからのメッセージと題した播磨町にもゆかりのある人形メリーちゃんにまつわる物語を聞きました。透き通った食べ物イコール心の食べ物を大切にし、感性を豊かにし、平和な未来を担ってほしいと訴えられました。平和映画会、7月31日土曜日、原子爆弾により一瞬にして廃墟となった広島で、たくましく生き抜く少年ゲンの姿を描いた長編アニメ、裸足のゲンを上映しました。平和展、8月11日水曜日から22日日曜日に、広島・長崎の原爆についての写真やポスターなど、広島平和記念資料館からお借りした貴重な資料を展示しました。町では今年も8月8日日曜日から10日火曜日に、長崎へ播磨町平和特使を派遣し、全国から集まった中学生たちが平和についての宣言を行うピースフォーラムと、被爆65周年長崎原爆平和記念式典へ出席しました。青少年ピースフォーラム、播磨中学校2年、川本凛。僕たちは播磨町の平和特使として、長崎県で行われる平和学習に参加しました。平和学習には日本全国の学生が集まり、平和について話し合いました。8月9日は被爆65周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典に参列しました。式典に向かう途中、水を求めていた被爆者たちの思いが込められた石碑に必死に水をかける人を見ました。僕は悲しくなりました。長崎には記念館や平和公園のような戦争についての出来事に強い思いを持っていること。またいろいろな活動をしてきていることに気づきました。僕は今の日本はだいぶ平和になっていると改めて実感しました。さらに被爆者たちの平均年齢が75歳を超えているということなので、僕は戦争の悲惨さを後の世にちゃんと教えていかないとまた同じようなことが起こるのではないかと思いました。長崎に投下された原爆は広島に投下された原爆より強力なのですが、被害は長崎の方が小さかったそうです。それでも7万4千人の人々の命が一瞬のうちに亡くなりました。僕は長崎に行ってとても多くのことを学んで、戦争は二度としてはいけないことだと思いました。世界平和に向けて、播磨中学校2年、小黒雄二。僕たちはこの夏、平和と向き合う良い経験をしました。それは長崎のピースフォーラムに参加したことです。ピースフォーラムでは被爆した長野悦子さんのお話を聞かせてもらいました。その中で、もう二度と戦争はしてはいけない、という強い怒りを感じました。僕は話を聞いて戦争の怖さ、残酷さを改めて感じました。その後、班で平和について話し合いました。様々な人たちの意見を聞き、考え方を知ることができて、とてもプラスになりました。2日目は原爆について詳しく聞かせてもらったり、平和に向けてできることについて話し合いました。僕たちの班で出た意見は、 ボランティア活動に参加し、いろいろな人との交流を深めるというものでした。だから僕もこれからはいろいろなボランティア活動に参加していきたいと思います。長崎のピースフォーラムに参加して原爆の怖さやみんなの平和への気持ちを知ることができました。これから世界の国々が積極的にこのような行事を行って、もう二度と戦争を起こしてはいけないということを知ってもらいたいです。青少年ピースフォーラムに参加して、播磨南中学校3年、教保隆。僕は青少年ピースフォーラムというのに参加して、他校の中学生と平和について勉強してきました。長野悦子さんの話は実際にあったことを話してくれたので、とても集中して聞けました。あと、こういった話は初めてだったので、すごくためになりました。平和式典では平和を象徴とした建物もたくさんありました。式典にはテレビ局の人やご遺族の方たち、外国からも来ていてたくさんの人がいて驚きました。式典はおよそ1時間で、途中に黙祷がありました。黙祷は1分間と短い間でしたが、僕にはなぜかすごく長いような気がしました。もうこういう体験はできないと思うのでよかったです。長崎に行って感じたことは、この原爆でこんなにも被害が出るのかと思いました。兵庫から長崎まで遠いのであまり実感がないけれど、実際長崎に来て数々の原爆による痛々しいものなどを見たから、本当に原爆というものは恐ろしいと感じました。だからこの恐ろしさを周りの人たちに伝えて、少しでも核廃絶に向かって自分も努力していきたいです。長崎にて、播磨南中学校3年、田中千尋。青少年ピースフォーラムで平和学習や被爆した長野悦子さんの体験講話を聞きました。長野さんは原爆で弟妹を亡くされました。その後の生活から残された家族も原爆の被害者なのだと分かりました。そんな長野さんたちのような被爆者が核兵器廃絶や世界平和実現のために活動していることを知りました。そこで私たちは班ごとに分かれ、今までの人生で嫌だったこと、悲しかったことについて考え、どのように改善すれば笑顔に変えられるのかというテーマについて話し合いました。たくさんの仲間と協力し、自分の周りの輪を広げれば、平和に少しでもつながるのではないかという結論に結びつきました。私は核兵器廃絶の町宣言をする播磨町とともに、核兵器反対を訴え続けたいです。この青少年ピースフォーラムに参加して、先生や祖母に戦争や原爆のことについてよく聞くようになりました。平和について考えるためには、まずみんなが歴史を知ることが必要だと思いました。今後は身近な友人や人と話し合い、今回のように平和について学べる機会があれば、積極的に参加したいと思います。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。平和の尊さを語り継ごうを終わります。